東京ネットラジオ。二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。231回目この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。はい、一目さん久保田さん、いらっしゃいませ。
すいません。ありがとうござい
ます。なんか
ね、
このラジオ収録もね、はい、ずっとあのコロナの影響で、ずっと中断してたんですよ。
中断してたんですけど。
で、今回、中断明け2回目。
そう。ゲスト初。
あ、ゲスト初。
前回はさすがにゲスト頼むの申し訳なかったんで、まあね、2人でやって、で、でも今回、再開第一発目。
あら、
ゲスト
記念すべき。
ありがたいです。
いいんですか、私で。変えましょうか。変わりましょうか。
お願いしてもいいですか。
もう久保田さんしかいない
と。いや、なんでさん付けなんですか。師匠じゃないですか。
ぜひもう久保田さんに。
いや、そうです。やっぱり来ていただかないと。
じゃあちょっと張り切っちゃおうかな。
お願いします。
張り切ろうよ、このフェイスガードと。
そう。
マスクで。
マスクで。
夫婦のハーハーですけど。
だからね、もう収録がね、やっぱ変わったんですよ。
そうですよ。
いや、本当に。
コロナのせいでね。こんな風になって、これからこれに慣れていかないと。
そっか。
いやいや、慣れないでしょ、これは絶対。
いやいや、でもこういう風な感じでね、全部ね、回さなきゃ。
そうですね、だからフェイスガード芸人っていうね。
いや、全員だわ、そうだったら。
やっていかないと。
ねえ、あの、ワクチンでもできない限りはさ。
そうですね。でもこれラジオだから分かんないと思いますけど、この風景、なんか害虫駆除の控え室みたいな感じで、おじさん3人で。
そうそうそうそう。もしくは溶接のおじさんたちですね、これ。
早くお花今日この現場って。
意外とすんなりいったよね、みたいな。
ねえ、なかなかね。周りでコロナの人とかいなかった？
だから僕らの事務所は、あの、ラジバンダリーの C さんが、
そうだ。
コロナ
かかりましたから。
え、そしてどうなったの？
いや、でも退院して、今無事に職場
復帰。他の、じゃあ、その、周りの人たちとか調べられたりしたの？
したんじゃないですか。僕らは芸人の中では意外と、こう、接点なかったんで。
あ、そうなんだ。
はい。相方がね、うちの江口っていうやつがね。今日は来てないんですけど、入り口で、あの、太ってるから引っかかってますけど。入れなかったんです
よ。入り口、江口
になって。よく仲良くしてたんで、聞いたんですよ。あった、あった。さあ、もうここ1ヶ月ぐらい会ってない。
ああ、よかった。
どこで引っか、どこでかかっちゃった
の？わかんないですよ、だからそれがね。それが怖いところなんです、ウイルスの。本当に。
ウイルスがちゃちゃちゃ。
これが怖いところなんです。ここでちょっとボケて、なんか、俺持ってますからみたいなこと言うのも、本当に。
ダメなんです、ダメなんです。本当ダメなんです、これは。
これは本当に気をつけないといけない。
今日はもう、散々お話聞かさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作り。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
私のコロナの日々のコーナー！いや、これもステイホームの時にね、どう過ごしていたか、まあ3ヶ月ぐらいありましたから、まあそれをまあ発表していただこう
と。まあまあまあ、何してたかって言ってもね、まあ、うちの中にいるしかなかった。
そうですよ。
どうしてた？何してたの？
いや、何してたも何も、本当にやることなくて。
いや、ないです、ないです。
とりあえず、多分皆さんやったと思うんですけど、ヒゲ伸ばしたんですよ。
やった、やった。
ヒゲ伸ばすんですよ。
やった、やった。
普段、もう外に出るときは、やっぱヒゲ、川崎さんは変な感じで残ってますけど、それ伸ばしてみようと思って。
そうそうそう。
でも、あの、普通に伸ばしても面白くないなと思ったんで、あの、ちょびヒゲを生やしたんですよ。そしたらね、あんまりだったんですよ。
あんまりってなんで、人に見せ
たの？なんかね、僕、ヒゲが硬いみたいで、
ああ。
こう、下に に行かないんですよ。
はいはい。
ま、前に行く感じで。前に行くタイプなんで、本当になんか、伸びても、そんなわかんないみたいな。うん、
伸ばして、ちょっといい感じだったら、このまま伸ばしてやろうと思った
んです。そうそう、どんな感じになるのかなと思って、ジョニオスタイルじゃない、岩井が、ジョニオスタイルから、ちょびひげはちょっと伸ばしても嫌だなと思ったんですよ。はい、なんか被っちゃうから。どのくらいなんのかなと思ったら、ただただ前に伸びてるっていう。
切り落としたの？剃ったの？
剃りました。そうなんですよ。
いや、ひげは剃る習慣減りますね。
あと、ネタとか作ってた？
ネタはね、まあ、作りましたけど、披露する場所がないじゃないですか。
あ、でも偉いね、作っただけ偉いね。
だから基本的には、僕は今、TikTok やってるんですけど。
やってた昔から。
TikTok やってるんですけど、TikTok を、結構上げてました。
あ、ネタを？
ネタを。
え、TikTok 上げてどんな感じなの？
お前それでも芸人かとか結構冷たいこと書かれますよ。
何それ、
じゃあまあそいつがやってみろって話なんですけど、ね、
そんなこと書かれるの？
書かれるんですよ。やっぱ中高生が結構見てるんで。
ああ、そうかそうか、
そうか、中高生がそんなこと書いてくる。
コメントがひどいんですよ、
子供だからね。木村花さんならね、自殺したかもしれない。
いやいや、やめろやめろ、ま
あ、ちょっとやめてください、本当に。不謹慎。
ダメなんだよ。
不謹慎数えですよ。
そうだよ。久保田さんだからよかった。
不謹慎数え、誰だよ。
ちょっと俺死のうかな。
ちょっとやめてください、本当に。まだね、世の中がそういう、ほら、ちょっとね、沈んだ時ですから。
そう。
でもだって皆さん、ほら、1億2000万人のね、はい、世代ターボファンがこのラジオ聞いてるんですから。
そうですよ、そうですよ。
2000万だ、全国来てる。
世界中の人が来てる。
今日は私、ゲスト第一発目ですから。
そうですよ。
今日は皆さん3時間スペシャルということで。
もうねえねえ、TikTok でずっとそう言われながらめげずにやってたの。
やってたんですよ。そしたら
偉いね。
そしたら
意外とバズって。
嘘。
バズったっていう
こと。どういうこと？
プチ炎上みたいなのもあって。
どういうこと？どういうこと？
なんかバズる動画と、うん、プチバズりみたいな動画と、うん、プチ炎上みたいな動画で、うん、最高が今、まあ、伸び続けてるんですけど、うん、200万回再生。
すげえ！
200 万回再生。
すげえ！
金入ってくんじゃ
ない
？
お金は入ってないですけど、全くだから無収入なんですよ、それ。
な、200万いったら少しぐらいね、10万ぐらいくれたっていいじゃないですか。
だったら YouTube かなんかの方がいいんじゃない？
いや、でも YouTube はね、長いし、あと編集しないといけないし。
TikTok 数秒なんですよね、あれ。
適当にこう。
TikTok ってあれ YouTube みたいにお金が入ってくるっていうわけでは
ない。ないんですよ。
あ、そう。でも TikTok から結構有名人になってる人もいますもんね。
います、います。うん。今ちょっと芸人だと土佐兄弟とか。
ああ。200万回収で大したもんじゃん。
大したもんなんですよ。
200万回。
でもそれはちょっと炎上チックなやつなんで。
炎上チックでも。
何したん？一体何したんですか？ちょ
っ
と
それ見てもらったら、わかるんです
よ。それは炎上するわっていう。
なんか、やっぱり200万回再生ぐらいすると、うん、日本だけじゃなくて、うん、海外にも広がってるみたいで、
あ、TikTok ってそうなん
ですよ。全国でやってますから。
全世界でやってますから。
まあ僕フォロワーがどんどん中国人の方と、あと見たことない文字の
コメントが入って
る。コメントは来るんですけど読めないんですよ。
それぐらいあの翻訳のあれで、
そうそう、翻訳のやつで機能でやるんですけど、翻訳機能してもうまいぐらい翻訳できないんですよ。
できない
ね。カッパカッパみたいな日本でなっちゃって、どういう意味なんだろう、分かんないから。
カッパカッパカッパ
みたいな。だからとりあえずあの絵文字の笑顔で返すっていう。
ああ、よくあるやつだ。サンキューとか
で、そうそうそう、うん、
なんか悪いこと書かれてるかもしれないですけど、とりあえず笑顔のスタンプで返すっていうのを繰り返す。
すご
い、うん、海外の人見ても分かるような内容なの。
その時のちょっとプチ炎上したのは、はい、あの言葉発してないんですよ、
はい、
とりあえずなんかこう動きだけで笑かすやつだったんですけど、それがちょっとなんかイメージしてたのと違って、ちょっと笑えない感じになってて、笑えない感じっていうか、お前それダメだろみたいな結構多くて。
それあんな三脚から置いて自分で撮るわけ？
そうなんですよ、そうなんですよ。
やっちゃダメだろ。
最初はね、あの、ステイホーム中の1作目、2作目ぐらいは、ちょっと私、あの、結婚してるんで、嫁がいるんですけど、嫁に撮ってもらってたんですけど、もうやだって。めんどくさいって言われ始めて。
そうか。でもあの、ホームステイ中はさ、ステイホーム中はさ、神さんも家にずっといたんでしょ？
そう、割りかしいましたね。在宅で勤務してましたね、うちの奥さんは。
ああ、じゃあ二人でいる時間が結構長かったんだ。
でも、あの、別々の部屋で。やっぱり邪魔できないんですよ。向こうは向こうでなんかやってるし、仕事してるんで。
でもほら、ずっと一緒にいるわけだから。
そうですね。
嫌でも一日。
そうそう。片や旦那は炎上してるし。
言えなかったです、なんかそれね。
炎上してると。
炎上してることは。
うん、なんかさ、中にはさ、はい、今までこんなに一緒に神さんといたことなかったぐらいのさ、はい、時間一緒にいてさ、はい、 それでなんか最初良かったんだけど、だんだんだんだんさ、なんか仲が険悪になってさ。
いや、一回だけやりましょう。険悪になった時は。
ということで、どんなのどんなの。
いや、僕はだから分かんないですよ。だから僕は本当に仕事がないんでずっと家にいるじゃないですか。うん、で、向こうは向こうで仕事してるから、うん、やっぱり
テレワークってこと？
そうそう、テレワークでやってるから、うん、ちょっと嫌なんじゃないですか。
うん、何
私はやってんの何あんたダラダラしてんの、はいはい、みたいなのがあったんだと思うんですよ。
はいはい、それで、
うん、でちょっと怒られたっていうか、
怒られた、
怒られたわけじゃないですよ。険悪な感じになるんですよ。
でも外出て働きなさいっていうわけにもいかない
もんね。そうなんですよ。
外行けないですもんね。
好き好んで家にいるわけじゃないからね。
そうなんですよ。で
もなんかいなきゃいけないんだもん
な。向こうからしたらなんかちょっとイライラして、
何してんだと、
うん、言葉で何してんだとはないけど、なんかちょっとあ言い方がいつもと違うのみたいな。
食事とかどうしたの？
あ、一緒に食べて。
それ神様が作ってくれた。
あ、だから途中からは多分それがそれだと思ったんで。
え、それが、
はいはいはい、
それがね、そのなんかイライラした原因が多分仕事終わった後に、うん、なんかこう料理作るみたいな、う
ん、神様が
奥さんがね、うん、その切り替えが多分ちょっとイラッとしたの、うん、僕だからわりかしちょっと今日何こんなもう食べないとか、
あ、はいはい、
提案ですよ。だからやっぱり女の女性の人ってこう献立作るのを考えるのもめんどくさいって言ってたん
で。今までコロナじゃない時はどうやってやってたの？
あ、まあ、僕大体僕が後から帰ってくるんで、うん、でうちの奥さんが仕事場から帰ってくる途中になんか多分食べたいものを見つけて買って、まあ、買ったものを食べるなり、うん、なんか食べたいものを作るなりしてたんですよ。
で帰ってきたら、それを食べるって
こと？そうなんですよ、はい、だったんですけど、うん、もう一緒にいるから、
あ、
一緒にいる時間が、うん、そのお前何もしてない時間が助走期間あるんだったら考えとけよみたいなとこだったんじゃないかなと
思う。下ごしらえぐらいできんだろう、そうそうそう、お前みたいな。
そう、僕はそれを理解、まあ、そう理解して。
そうか、もしよかったら飯が作れたらよかった
の。そうそうなんですよ。僕あんまり作れないんで。
でも米炊くぐらいは全然でき
る、ね。全然できる、
ね。それだけでもいいんですよね、
う
ん、多分。
そうそうそう、うん、でだからよ奥さんが作ってる横で、うん、使ったなんか
調理器
を洗ったりとかして、ずっとその時はずっと一緒に横にいるっていう、
そしたら多少気分は
なんかそれからはなんとなく治ったんで、多分それが理由だったのかなっていう、だからね、女性ってのは本当は
分かんないです。怖いです、怖いです。
川崎さんもね、いたでしょ。だって川崎さんもね、
何が
2人でいたわけでしょ、ずっと。
あ、まあね、うちはもう長いからさ、大体、はい、もう取り扱い方が分かってるからさ、
さすがだな。
まず基本、口答えしないね。
あ、すごい、うん、すごい、ね、
奥さんがですか？奥さんがですか？
こっちも。あのさ、女の人ってさ、はい、よくさ、はい、ねえねえ、こんなことあるんだけど、どう思う？みたいなことよく言う
じゃ
ないですか。あの時に、絶対、絶対に俺思った、分かった、はい、絶対自分の意見なんか言っちゃダメ。
罠なんですか？
絶対ダメだあれ、
で、
こう思うんだけど、私こんなことしたんだけど、うん、って俺どう思うって言った、うん、あ、それはね、やっぱりまあまあ言い方は分かるけども、やっぱちょっともうちょっとこうすればよかったんじゃないかななんて言ったのさ、もう大変だよ喧嘩なって。絶対意見なんか求めてないんだもん、はい、向こうはって思うなんて言ったって。
なるほど、ね、
意見なんか求めてないんだよ、ただ賛同してほしいだけなんだよ。
あ、でもほら、よくある罠もあるじゃないですか。はい、3回に1回ぐらいは、ちょっと反応しとかないと。はいはいはい、何でもオッケーオッケーって
言ったら、そうそうそう、
考えてよみたいな。
そう。
でも、そうそう
そ
う。
それはね、見極めるの大変なのよ。
その辺のね、こう何ちょうどアレンジ仕方ってのは難しいんだけど、はいはい、基本は賛同だよ。
賛同か。え、きっと何年ぐらいですか、結婚されて。
20年ぐらい。
わー、長えな。
最初は俺分かんなくて、話してる途中から、もうめんどくさくなるじゃん、こっちはさ。いや、でもさ、考えてみなよ、つって。こういう風になってんだからさ、それおかしいんじゃねえの、みたいなこと言ったら、もうとんでもないことになっちゃう。だんだん分かってきて、あ、意見なんか求めてないんだな、と思って。
なるほどね。
話を聞いてほしいだけなんだ。
絶対賛同っていうか、女性の賛成は絶対得られないんですけど、うち、子供いるじゃないですか。うん、で、子供生まれて、基本的に、女の人って、まあ、会社を休むなり辞めるなりして全くのその就業がゼロになるわけです。でその分子育てに当たるわけじゃないですか、はいはいはい、で子育てが大変だから手伝えって言われるんです、うん、まあいいじゃないですか、うん、でその子育てにかかる時間をじゃあ半分にしようみたいなこと言われるわけです、うん、ちょっと待ってくれと、うん、俺仕事ずっとしていて、うん、それにプラス子育てが入るじゃないですか、うん、向こう仕事を辞めていて子育てが半分になるじゃないですか、うん、これ全然違うだろっつって、うん、おかしくねえかって、うん、そしたらすげえ喧嘩になる。
そりゃそうだよ。
これすげえ喧嘩になるし、さらにこれを女の人とかお母さん方に言うと、うん、もうそれ以上言ったら喧嘩になるからやめてってる。
この回危ないよ。
そう
それはあんまりやめた方がいいよ。
そう。でも一回子育て全部やってみろって言われて、すげえ嫌いだったから、じゃあお前浅草舞台行って川崎さんと笑い取ってこいよっつって、すげえ喧嘩したことあるもん。
それはね、
痛いのは川崎さんの漫才。
行ってこいよバーカーっつって言いながら。
やっぱね、それはやっぱ大変だ。俺もさ、まあ、最初の子供生まれた時は大変だったも
ん。いやいや、子供いねえじゃん。
2番目の子。
いやいや、子供いねえじゃん。
黙ってりゃわかんねえんだよ、それ。
そんな、
黙ってりゃわかんねえんだ
よ。川崎さんの子育てトーク聞きたくない。
いや、聞きたくないよ。
聞きたくないけど、俺一応言っときゃさ、場が盛り上がるんじゃないの、
本当に。盛り上がりすぎて、手にマスク
引っ張って
そこ で、そこで、いや、俺には子供いないから、そんなの分かんねえんだよなって言ったらさ、話がそこで終わっちゃうんでしょ。
終わらせときゃいいんですよ。
いや、ダメなんだ、盛り上げないと。せっかく盛り上がってんだから。
そんなことなかったですよ。
後から、あれ
あれ
あれでも川崎さん、そう言ったけど、高橋さん、子供いましたけど、いなかったんだよ。
ポテーみたいな。
え、なんだーって
、いや。ならないよ。
こんな適当なことばっか言ってやるんだ。あはーなんて、そんで終わりじゃ
ないよ。ならないです、ならないです。
いいんだよ。
ならないです。お先に勉強してください、本当に。
もう何してるんですか、
いや、だからね、はい、難しいよ、それは本当に。喧嘩して、でさ、自分のこう言いたいこと言うのはいいんだけど、うん、いつもいるわけじゃん。
そうです。
友達とかだったらさ、もういいやーってしばらく会わないとか言って、会わなきゃいいんだけど、いつもいるわけじゃん。
そう。
契約の
まま。なんかあれですよ、だから、なんて言うんだろう。なんかこう、はい、飲みに行くこともできないじゃないですか。
そうそうそうそう、
できない、できない。誰かと飲みっていうことも
できない。絶対できない。
で、そこで、あの、ズームの、
はいはいはいはい、
誘われるんです。ズーム飲みとも誘われたんですけど。
やったの？
いや、いや、それがね、だから、結局、二人でずっといるから、俺ちょっとズーム飲みするわ。うちはだから、うちの奥さんが一人になるわけですよ、うん。で、それってなんかおかしくないですか、
はい、
せっかく二人でいるから、二人でいろいろ喋ったり飲んだりとかしたいのに、それをなんか置いていくっていうのもなんかちょっと。
奥さんも一緒にってわけにはいかない。
いや、絶対もう顔出し NG ですから。
そう。
え、何それ。
あ、下ネタじゃないですよ。
いや、思ってないよ。思ってないよ、そんなこと誰も。
そうか
風俗店みたいな顔してますから、川崎さんが。
川崎さんが。
久保田の神さんってタレントだったよね。
いや、違いますよ。違いますよ。
アイドル。
アイドルじゃないですよ。
あ、そう、
はい、
一般として NG って
。その風俗店 の人気場みたいに言うのやめてもらっていいですか。
え、何、顔出すの嫌だっていうの。
いやいや、それはね、顔、だからそのみんなの中に出るのは嫌だみたいな。
だから、あ、うちの神さんと一緒だよ、
うん。ブログとかでも嫌だみたいな。
そうでしょ、写真とか載せるの嫌なんですよ、うちの神さんも絶対嫌だっつうの。
あれ、何なんすかね。
いや、やっぱり人それぞれあるんじゃない。
まあでもそう、わかりますけどね。
絶対嫌だって。
絶対嫌だって言うんすよ。なんかもうそこまで、
そう、要するにそういう、そんなみんなとして飲んだすのは絶対嫌だっていうわけでしょ。
そうそうそう。あ、まあでも、なんだろう、変な話、飲み会みたいなのには無理やり連れていこうと思ったら連れていけるんですよ。でもそのズーム飲みっていう、なんか一個入るとなんか嫌だみたいな、
うち一回そのオンライン飲みやりましたけど、オンライン飲みの最中ずっと不機嫌です。
でしょ、
もう切らざるを得ないんですよ、もう。
だったら最初からやんない方がいいじゃん。
そう。いや、だから、やるよって、事前に全部伝えておいて、今日はやるからねって言って、いや、分かったって言ってたんですけど、全然、もうやり始めたぐらいから。
ほら。
もう、食器置く音とかすげえ大きくなってる
んです。多分、笑い声とか聞こえるでしょ、それに腹立つんですよ。
そう。
女子って。そう、きっと。
まあ、性格によるんだろうね。そういうのが入ってくる。
普段の行いですよ、だから。なんかこういう時にかなのに、なんであんた一人でまたさらに外出て
っていうの、結局やったんでしょ。
僕一回だけやったんですけど、それはでも本当に仕事でやるっていう流れだったんで、まあ我慢してくれてたんですけど、
なんかあのズームなんてまた長くなるらしいね。
なんかそう、終電もないし、
そうそうそう。
だから俺とか先に出ましたけど、後で見てみたら本当に深夜3時ぐらいまでみんなやってて、
絶対嫌だ。もうだらだらだらだら。
最後の方なんて多分2人ぐらいしか多分参加してなかった
から。何すんの。
いや、みんなで飲みながらだらだら喋るだけよ。
そんな長く喋る。
そう。
いや、本当に、
生まれてから今日までの話して
る。いやいや、もう、時間足りねえわ、そんな。
1時間って来ましたんですよ、僕らの時。
ああ、いい、いい。
そんなの方がいいよね。
だから、その1時間だから、なんかその、あれこれ何みたいな、その操作とかでまず遊べてたんですけど、はいはいはい、これ2回目、3回目とかなんて、慣れてきたら、もう、ボケないじゃないですか。
持たないよね。
ボケないっておかしいけど。
なんか話すタイミングとかも分かんないですよね。
何人ぐらいでやったの。
それは5人ぐらいですね、
うちらはね、9人
ぐらい。多いな。
だからもう画像にそう収まりきらなくて携帯でやったから、もう横でスライドしながら最後のページの人とかは何やってるか分かんないみたいな。
うちもだからそう、
クロストークの募集じゃん。
そうだね、最初4人しか、
そう
出ないんですよね、だから画面に。で自分が1個使ってるから、はい、あれなんなんあれ自分いらないんですよ。
何5人だから自分の映る別にいいから
って。5人だから4と1の画面なんですよ。この1を自分のところに入れて1が自分を外出した
いんで。どんな感じのやってみて楽しいもんなの。
いや楽しかないですよ、やっぱり。それ生身であった方がいいけど、うんうん、
それでよくみんなやろうやろうって言うよね、あれ。
そうなんですよ、
結構オンライン飲みとかって、うん、
だから単純に飲みたいだけなんですかね。
そうそうそうそう、飲む口実を作りたいんだと思う、うん、みんな。
やっぱ僕らみたいなやっぱり忙しい人間たちはね。
そうそうそう。
いや俺飲むんだったらさ、みんなでさ、どこかそれこそ飲み屋みたいな。
意見合わしなさいよ。意見合わしなさいよ。
ないないない。
あいや大丈夫です、ね、
ええ、飲み屋行ってさ、はい、で。
だからそれができないからみんななんかこう。
いやだらだらだらだら飲んでるのきついよ、ね。
だらだらあれきつかったっ、
ね、うん。でもやっぱりそれ新しいまた文化みたいなのができて。
うんうん、新しい文化。
うん。今ちょっと旅行ズーム旅行みた
いな。
知らないそれ。
知らないですか、ズーム旅行。
知らない。
だからその現地の人がいるんですよ、
はい、
でみんなでズームで参加して現地の人と喋って、うん、例えばファイヤーダンスみたいして、はい、わーって言って。
いや海外じゃん、もうそれ完全に海外じゃん。
どっか行こう
超楽しそうそれ、
ね、でも結局自分は家にいるんですよ。
そうそうそう。
なんかあんま楽しくねえじゃん。
でもなんか雰囲気だけね。
それこそハワイのね、
バーチャルじゃん。
ビーチを後ろに、ちょ、見せて見せて、みたいな。
だからバーチャルだけど、自分参加してる感じで、うん、もうちょっと右の奥の方見せてくださいとか言ったら、こう多分動かしてくれたりするんじゃないですか。うん、それある程度参加してるっていうか、
うんうん、そうだね、まあ、まあこういう今の時期だからそれやるけど、うん、何もない時だったらあんまやんないだろうね。
まあそうですね。だからそういう何とかしてみんなこうビジネスチャンスというか、やっぱり、ね、
まあ、
全く儲かんないっていうか、
だってそれこそだって不動産屋さんの賃貸の人とかね、うん、ズーム持って内見行きたいところを依頼者っていうか、それは家にいさせたまんま、うん、こんな感じでーすね。
YouTube
そうそう。やるんだって。あ、もうちょっとそこの隣開けてくださいって。はい、開けまーすってやってたんでしょ、だって。
それこそ実際見てみないと分かんない。
そうだよ。
だから、そうそう。だギガが、容量が半端なく、こんな使ってたっけみたいな。あっという間なくなりましたよ、僕。うちの奥さんもない仕事で使ってるから、
余計怒られるじゃん。
Wi-Fi が、Wi-Fi が、
自作、そうか。う
ん、Wi-Fi のなんか飛ばしてるんですけど、あれでもどんどんなくて。
そんな飲み会なんかやってる場合じゃねえって。
そうそうそうですよ。もうちょっとエロ動画とかも控えめに見ながら。もう、
見てんのか、それも。それでも見てんのかな、ええ。
もう、本当にもう、間違いは許されないですからね。これから
。洗濯ミスったらもう終わりだ。
洗濯ミスったらだいぶギガ取れますから。これだろうと思いながら、もう、ダウンロードみたいな。うん、
ねえ、でもコロナ離婚だとかってさ、あんまりしょっちゅう顔合わせ喧嘩ばっかりになっちゃって、うんうん、ね、離婚だみたいなことになる人もいるっていうからね、うん、
大丈夫ですか川崎さんちは。
うちはもうだからもう20年やってるから。
あ、そうかそうか。
一回だってうち別居してるもん。
あ、そうなんですか。
すでにもう一回俺バトルしてるから。
あ、
バトルして
る。4年間の
空白の4年間。楽しそう、それ。
空白の4年間、
そっから最
後 今に至ってるわけだ。
それを修復するっていうのは知ってます。
知ってる流れ。
それで今に至ってるわけだから、
そんな、まあ、そう、細かい内容は知らないですけど、別居してたっていうのは知って
る。それ何回に話してるんですか？何回目の時に。
いや、話してないですよ、それ。
ちょっと聞きたいです
よ。もう、詳しい内容は。
そう、231回目で言いましょうよ。
いやいや、それは、だって、一回、かみさんが、なんかで結婚して、なくなったら、5、6年目かぐらいかな、
はいはいはい、
急にリセットしたいとか言い出して。だから私はなんか夢から覚めたみたいなこと言い出す。
はい、
で急に一人暮らしをしたいとか言い出して、はい、で結局言い出したら結構すぐ聞かないから、
はい、
で結局自分からもう勝手にアパート見つけて出て、それで結局4年間ぐらい、うん、俺もしょうがないから。
え、その時はでも連絡は取るんですか？今日。
いやいや、半年ぐらいは連絡取らなくて。だって、かみさんが離婚するつもりだから。
あ、離婚するつもりで勉強って感じ
ですか？で、離婚と、離婚なんて子供がいないじゃん。
はい、
簡単なんだ、あんなの。
いや、もうそ
れは、ね、書類一枚なんだ。しかもかみさんが自分でだけサイン書いて、俺にサイン、出るときに、これ気を向いたときに書いて、これ出しといて、つって。
じゃあもしかしたらもうそこで離婚してたかもしれない。なんか川崎さんがこうとどまったから、
そうそう、俺が一応これじゃ悔しいからって、はい、一応あのとどまったから、はい、一応修復できたんだよ。
それどうな、どういう感じで修復するんですか。4年もあったらってもう、
もう終わりじゃないかって思う。
だから4年あったけど、はい、半年くらいは連絡したかったけど、はい、半年目くらいからちょこちょこちょこちょこ連絡するようになって、で1年目くらいからもうお互いまで行き来するようになって、それだから1年目くらいからもうかなり修復されてきた。で一緒に住むまで4年かかったっ
ていう。空白の半年間はじゃあ奥さんは結構なんかやったんですか。
そうそうそうそう、あの
自分でみたいな、浮気みたいなこともして、
わかんないわかんない、それもわかんないし、はい、で自分でやったんだろうけど、でも所詮はさ、そんなもん、今までずっと一人暮らしとかしたことなかったから、はい、わかんねえじゃん、うんうん、で一人暮らしして家賃払ってとかしてもバイトしかしてねえんだから、うん、大して稼いでないし、うん、大変だったんじゃない。
なるほどね。それでまあやっぱり二人の方がみたいな。
そうだよ、
なったんですね。
そうだよ。それで俺その間も結構とこ上手なところを見せてた。
はい、うん、
はい、そこ上手
あんまりわからないですけどね。
そうそう、だからね、
とこ上手でなびいた女性って僕聞いたことないですよね。
いや、知らない
知らないか、浅木さんのとこ上手
な話思い知らせてあげない。
知らない
っすよ。何回目に喋ってるの
か、川崎さん、はい、いや言えなかったわ、うん、その話、
言っちゃダメな話、
言っちゃダメな話、
お先に勉強させてもらいますの話を、うん、
だからね半年目ぐらいでね、うん、高尾さんだっけ、
はいはい、山の
一緒にハイキング行ったりとかして、
はいはい、
そうそうそうそう、それで、それで、そのだから俺が仕込み努力したんだよ。
へえ、うん、まあだから譲歩して、
そうそうそう
そうだね、そうだねっていう感じでこう、
その時はね共同に住んでたのかな、
おお、
はい、一人で、まあ、はいはい、俺一人暮らしの時は結構それこそあの快適だったよ。
まあそうです
よね。あのほら、まあ、あのもしもしで栗本だから知り合った時の、
ああ、もしもし、あ、もしもしで
知り合ったしてて、
あれもしもしって、もしもしだったっけ、ホットライン、
はい、そうそうそう、
でテレクラ
違うわ。
テレクラじゃない
の。テレコだよ、テレアポ、
テレアポ、
テレアポみたいな、コールセンターのバイト、
そうそうそう、はい、だからそれなりに俺は結構一人暮らしが結構今までほらやっぱ結婚するとさ、あの妥協ばっかりじゃん。
まあね、遅くまで ね、
そうそう、飲めない時間とかなんかも。でもさ、やっぱ改めて、あ、一人暮らしっていいなみたいな感じになって
き
て、
うん、なるほど。
俺は、でもそれじゃいかんと。このままじゃ悔しいからって、うん、で、一応もう神さんとより戻して、それからずっと共同に住んでたんだ。
へー、そうなんだ。なんか初めて、なんかいい話聞い
た、
ね。
俺、共同でさ、
はい、
あの、猫に恩返しされたよ。
あれどういうことですか。猫の恩返し。
リアル。
何それ、猫に恩返しってね。
猫に恩返し、
どういうことですか。
あのね、共同って、なんか野良猫かなんか多いんだよ。で、俺、共同のアパートの1階の角部屋にいたんだけど、そしたらね、なんかね、ある日、大家から電話かかってきて、
はい、
川崎さん、って、あなた部屋で猫飼ってるでしょと思って、いや、僕飼ってませんよ、そんなの。あのね、周りの人からね、川崎の部屋に猫の鳴き声するって言われるんですよ、うちは猫ペット禁止ですからねとか言われて、
はい、
そんなことしなくてな、ただ思い当たることがあって、そう、帰ってきて、俺その時は俺の、芸人やってたから、はい、家に
今もやってますよ。あれ今もやってます
よ。
びっくりした、今
その時は芸人やってたから
武勇伝みたいな感じでしましたけど、
それからあっち、あ、結構一番忙しい時
は忙しい芸人
は、まあね、
帰ってくるの
今も忙しいでしょ。
そうですよ、
夜だけだったんだ。ただね、なんか室外機あるじゃん、まだ開けたら、
はいはいはい、
あの室外機が上のが濡れてて、うん、なんかね猫のおしっこの匂いがするん
だ。
ああ、ちょっとね、ちょっとなんか何とも言えない匂いですよね。
多分ね、あの時俺持ったんだよ、その時多分昼間猫がその室外機のとこ来て、うん、そこ自分のあの
温まってんだ、
してそこで休んでんだろうなと思って、うん、そしたらねゴールデンウィークの時だよ、
はい、
ゴールデンウィークのね時にね俺たまたまね昼間家にいたんだよ、うん、窓開けて本夏だったから、うん、そしたらそう室外機の向こうがブロック塀なんだよ、
はい、
ブロック塀からトントントンってトンって室外機に降りる音がしたよって猫なんだよ、
はいはいはい、
で猫がさいつも俺いないから、はい、平気な顔してトントン慣れた感じでトントンって室外機歩いていくんだよ、
は
い、こっち見て俺がいるもんだから、はい、みたいな感じで二度見して
二度見、はい、
ってさ猫ピュッと行ったんだよ、はい、て あいつだと思って黒い猫 あの猫じゃんと思って言っても、それで俺ずっとおしっこ流したりしてたんだから、実はしばらくしたらさ1時間くらいかな、またさその猫がトンってきてさ、にゃーっつってさ、見たらさ、なんか口にね、魚の切り身を加えてる。本当だよ、はいはい、それをポトッと置いて、はい、ペコッと頭下げてお
い
て。
いつも
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。猫の恩返し。じゃあ、久保田さんの猫の恩返しの話聞かさせていただき
ます。私がまだ猫だった頃。
これね、
人間人間。
その後ね、一回だけその猫に会ったの。あの、あった、まあ、その猫だったんだけど、ちょうど、ね、駅アパートに向かう途中で、原付の上に、それが何時かしたわけで、何ヶ月ぐらい原付のシートの上に、黒い猫が、ちょっと座って寝そべってたんで、これ何気なくその前ガーッと通ってさ、猫がさ、パッと俺の顔見てパッと顔を上げてさ、いやーって、
またその説は
またペコッと頭がピュッと行ったんだ
よ。いやいや、
俺その時に、あ、多分あの時の猫、黒猫なんて見分けつかないから、多分あの時の猫なんて、それからは会わないけどね。
今日は来てますよ。探しました、川崎さん、探しました
よ。あの時の猫です。
その説はお世話になりました。やっと人間の体で帰ってきましたね。
本当だよ、ね、どうするこれから。
なんかないですか、ライブの予定とかあれば。
ない、ない。だから本当に何も、だから7月からその寄せが、浅草の寄せが始まる。
そうだよね、一応予定
で。ようやっとですよ。
だから栗本とも言ってたんだけど、師匠たち大丈夫だったから。
いや、死んだって聞いてないから生きてるでしょ。
このいやいや、そうなんだけど、だってうちも結婚したってもう年じゃん。
はい、
年の上にこうなんじゃん。
だから動いてないからどうなるか分かんない
しね。声、声出ねえんじゃねえか。
ありますよ、可能性は。
前回川崎さん、あのラジオ終わった後咳込んでました。
大丈夫ですか？冗談でもいいです。
じゃあ声が、ね、出なくてよ、
あれじゃないなんか、
あっちじゃない方よ、
あっちじゃなくてこっちだよって
。冗談でも言えない。
TikTok、TikTok、
やる？川崎さんでやる？
TikTok どんどんやってよ。
わかりました。僕の TikTok もじゃあ見てください。
アカウント名とかないですか？
アカウント名は久保田高政でやってます。名前のまんまでやってるんで。
以上、一目さん、久保田さんでした。ありがとうございました。